井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、前回はね、井上先生がデータをね、持ってきてくださって、時代の大きな変化という話をね、してくださいましたけれども、
はい、
もう昔経営とか管理職みたいな人たちがこの VUCA時代に おいて、こう個人でというよりもチームでどうやって成果を上げていくのか、そして課題設定、問題発見をしながら創造的なね、マネジメントをしていかなきゃいけないんだみたいな話があったんですけども、ちょっと そんな話をしている中で、ポロッとじゃあ、つったときに、その定期業務みたいなものが AI に取って代わっていてっていう話がね、さらっとされてたので、井上先生、ちょっとそのあたり、今日は少し掘っていきたいなと思ってますが。
そうですね。まあ、その辺でね、合わせて、やっぱりこう、まあ、この、なんていうのかな、この時期っていうか、4月をまたいだような時期になってくると、各社さんどうしても、現行の制度の中で何か変えなきゃいけないんじゃないかみたいなことが1年間を通して起こり、新年度になった時にじゃあ来年度に向けてちょっと変えていこうかみたいな話が結構増える時期でもあります、
うん、
でそんな中でやっぱりこう人事的な周り、人事制度的な周りでいうと、やっぱりこう等級っていう考え方の中で一般の方たちの等級が進んでいって、まあ、かつては、かなり、昭和時代なんかかな、なんかは、一般の等級が3段階ぐらいあって、その上に係長があって課長があってって進めば、役職の名前と連動したこの、なんていうの、給与テーブルが上がっていくみたいなのがあって、うん、なんとなく、上に行くためには役職者になっていくことだね、一つっていう道があった。ただ、昨今、とにかく、もう、かなり、まあ、20年前ぐらいから言われてはいるんですけど、
うんうん、
管理職には向かないんだけど、その技能とかで非常に高い貢献度があるから、そういう人たちの、なんていうのかな、この給与レンジっていうのを、もう伏線型で設けなきゃいけないんじゃないかっていうテーマも、改めて起こるわけですよね。
スペシャリストのラインということですよね。
そう、平たく言うと管理職のコースとスペシャリストのコースっていうのが出てますねと。で、これは当然の考え方なんですが、これはまあ、多分それこそ20年前ぐらいからずいぶん言われてきてるんじゃないでしょうか。で、皆さん各社さんそれにトライしてるんだけど、そこで起こっちゃう問題が1個あって、例えばさっき言った一般の方が3等級まであって、その上がスペシャリストのコースとマネジメントのコースに分かれますよって言った時に、
うんうん、
現場でしっかりと仕事をしてきた人たちで、まあ、50ぐらいになって、40代後半50代ぐらいになって、でもやっぱこの人いないとうまく回んないんだよねみたいな人もいると。ただその管理職には向かないよと言った人の時に、じゃあそっち行けないんだったらスペシャリストのコースですねってなるわけ、
うんうん、
で現場の人たちはそうやって、彼をそっちに向かわせてほしいっていう要望が出る。でも元来そのスペシャリストってもっとある種専門性の高度なものを定義していようとしていたっていうことが背景にあるので、
うんうん、
実はいや、その現場で確かな力があってこう、ね、しっかりやってくれるのは分かるんだけど、本当にここで言うスペシャリストのコースなのっていうことは結構ふわ曖昧になってくるケースが増えるんですよ。
中途半端ってことですか？どういう、
まあ、言葉選ばなく言えば中途半端だから、給与のテーブルとしては上に上げてあげたいんだけど、そこにある制度は、スペシャリストとマネジメントのコースしかないので、
うんうん、
マネジメントじゃないんだとしたらスペシャリストのコースで給与を上げてあげたいっていうモードになるという。
ああ。で、なるんだけども、
本来スペシャリストっていう定義はもっといわゆるこう 一般市場価値にまで匹敵するような人っていうことになってたりする。
はいはいはい。これであれですか、制度疲労みたいな形での結構こう実態とのズレが起き始めてるというような。
起き始めるのね。でだからスペシャリストっていう定義がすごい拡大してっちゃうわけですよ。
はいはいはい。
だから本来で言うと、シンプルな回答は2本線じゃなくて3本線 の伏線化なんだろうなっていうのは一つの答え方向。
第3の3本目って何ですか。
あ、だからその非常に、貢献度も高いし実務能力は長けてるよと、経験も豊富だしベテランとして確かに確実な仕事をしっかりこなしてくれてますという人たちの最終的に給与の上限はここまであっていいんじゃないみたいなのがコースがあってもいいんじゃないかという。
あ、だからスペシャリストでもないし、
うん、
組織を束ね人を動かすような方でもないし、
ないけど現場でしっかりと仕事はしてくれているよと、でいないと困るよねやっぱりっていう人たちのコースっていうのが出る。でおそらくそれ作るとスペシャリストっていうのはあんまりいなくなると思うんですよ。
元来の本当のスペシャリストだとするならってことですもんね。
そう、うん、でここで新たにじゃあスペシャリストって何っていう話になってくるわけですよ。
はいはいはい。
でこれが、技能知識っていうのが今までベースだったわけですよね。
うんうんうん、
技能知識が長けてるからスペシャリストだよね。まあ、例えばその匠の技みたいなところでいう技能で言えば、まあ、それも一つのスペシャリストだと思うんですけど、じゃあそのなんか物を作ってるわけじゃない人たちにとってスペシャリストって何ですかって話になるわけですよ。
まあ、ナレッジみたいな方に行っちゃいますもんね。
そう。でも冒頭遠藤さんが言った AI の時代にってなってくると、うんうんうん、知識ベースの高さ専門性って別段人が一生懸命頑張らなくても良くなっちゃう可能性があるわけですよ。
確かに。スペシャリストコースが日本から喪失する可能性って話ですか。
そう。だからただ技能者は残ると思うけどね。
はいはいはい。手作業とか、ね、
職人芸
、うん、
でも職人芸だけだったらそれってそれこそものづくり現場のところにそれこそなんだマイスターコースみたいなの作っておけばいいわけで、
はいはいはい、
でもさっき言ったようにマネージメントじゃないけどかなり長けてる人とそれからいやいや現場の仕事はちゃんとやってくれてるんだよっていう3本線があった時の中でスペシャリストっていうのちょっと特別ちょっと1個あるかもねっていうのは仮説としては正しいと思うんですよ。それはあるだろう。じゃあそれって何っていう話になる。
要はよりこの AI が台頭してきた中でいうとスペシャリストの定義がより高度になってほとんどの人がスペシャリストの定義にはまらなくなってくるんじゃないかって怖い話ですか。
そう。
でもこれあれですね、修行と同じ話ですね。
そう、そういうことですね。
資格者専門家たちというのが、
うん、
ね、税理士だったり社労士だったり皆さんこれだって結構ね、優秀な、修行の先生たちはもうほとんど GPT 使って聞いてるみたいなね、話しながら、で、最後の責任は自分が持ってるみたいなこと言いますけど、うん、それができる人だったら、いらないっていうことにもつながりますもんね。
そう。なので、じゃあ何かっていうと、変な話、じゃあ、AI の、スキルが高い人ですかっていうと、まあ、それもなくはないだろうけれど。
はいはい、しばらくはね。
うん、でもそれだって時代とともにどんどん変わっていくわけで。
確かに。
うん。それこそ AI 関係のスキルなんて、40前半の時にすごい高い技能があって、スキルがあって、ああ、スペシャリストコースだってやったけど、50になったら、いや、使えないよね、もう、みたいな、なったらどうすんです、その人って話に。
確かに。
なんでね、ちょっとこう、聞いてる方もボワンと今、曖昧な世界に入っちゃったと思うんで、私としてはおそらく、これから、かつて言われていた、マネジメントコース、スペシャリストコースって技能知識で長けてる人のコースを設けましょうっていう伏線型が思考だったろうけど、一回スペシャリストっていうことはの定義、スペシャリストの定義を変えるって言ったら混乱するんで、スペシャリストということをちょっと概念を外して現場力の高い人のコースっていうのはやっぱり設けてあげた方がいいんじゃないかっていうので、マネージメントと現場で、仕事のできのすごくいい人っていう、すごくシンプルにね、 ね、の、問題解決力があるとかまで含めて、そういう人のコースっていうのを2つにまず伏線で考える。でもやっぱり特別な人って、管理職じゃないんだけど特別な人って出てくるよねっていうのはあると思うので、
うんうん、
じゃあ新しいスペシャリストっていう人たちっていうのはどういう人なのかっていうのは、もしかしたら職種別に違うのかもしれないし、
あ、最定義のタイミングなのかもしれないと、
うんうん、そう。だからあの物づくり現場の人と営業現場の人と、それこそかこの間から出てる管理部の人では、そのスペシャリストって誰っていうと、技能知識でないとしたらよ、何っていうのが出てくるとは思います。
あ、でもそうなったら逆にその管理職コースの方の管理というのが、管理、前回ね、あの管理的なマネジメントではなくて統合的なマネジメントというふうに表現されてましたけど、うん、全員そこができる営業、そこができる間接部門、そこができるっていう話になんかなっちゃいそうですけど、
うん、なんですよ。だから逆に言うとマネージメントできるっていう人の幅の方が広がっちゃうのかもしれない。いや、でもできる人が少なくなるかもしれないね。逆に、
そうそうそうそう、そんな感じがしますね。
なので、これ今まだ私も答えを持ってるわけじゃないんだけど
そうですね、
うん、なんかこのあえてかつて言ってた伏線型のスペシャリストと言われている方を何か再定義する必要があるなっていうのは今すごく感じた。
なるほど、まあ、時代の流れからするとそれがもう間違いなさそうですねって感じしますね、
うん、で、やっぱりこうそれこそ統合のマネジメントって言って、はい、この間も言ったけど、マネジメントが新しいものを組織だって生み出すことのために機能することっていうのがあるけど、スペシャリストはまさに同じですよね。新しいものを生み出すために力を発揮できる人だと思うんですよ。今ある技能を高めてる人ではなくて、
新しいものを、知識ではなくてね、創造的に組み合わせ作る、まあ、知恵の方が問われてるみたいな話になってくるんでしょうね。
なんだろうなと思っていて、そう考えると、そこまで完全に踏み込む、人事制度をやってる中堅中小の方はまだないですけれど、
うん、
まあ近い将来そういうことも出てくるだろうなっていう感じがありますね。
まあ、求められている、ね、価値、物、役割が異なってきたんでね、制度は当然変わってくるので、ね、うん、この辺がまたガラガラと動き出すだろうというちょっと予告的なところで今日
そう、でね、その時にもう一個だけ、ここもちょっとまだ私の中でもボワンとしてるんだけど、おそらく、30代ぐらいの時に、ある種の活躍度というか、そのどういうことをやるかによってどこに進むかが決まっちゃうと思うんですよね。だからやっぱりこう30代の人間たちのある種訓練であったり、まあ、私がよく言う修羅場体験であったりとか、そういうふうに30代の人たちがどういう仕事にで、いい意味でのどういう負荷をかけるかっていうのは、まあ、こうかなり、設計していかなきゃいけないなっていう気はしてます。
なるほど、
うん、
いうところですかね、まあ、少し時代の変化を、はい、加味しながらなので答えとしてすぐ出ないんでね、一緒に考えていくプロセスも必要な時期でしょうからね、はい、ちょっとそういった回で今日のところは終わりたいと思います。
はい、
終わりましょう。
抽象的なね、概念的なものでも大変申し訳ないけど、はい、
いやいや大事ですからね、この番組の趣旨でもあります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。